Hello, everyone. Welcome to the podcast channel of Flow, Fulfilling Lives of Women. 皆さん、こんにちは。産まない、産めない女性の幸せな人生計画、Flow へようこそ。Flow は、周りや社会からの期待や固定観念から解放され、それぞれの状況に置かれた女性たちが自分らしい選択をし、人生を楽しく生きる、そんな女性の多様性やストーリーを応援するプラットフォームです。皆さん、こんにちは。フローを聞いていただいてありがとうございます。今回のエピソードは私にとって特別なエピソードとなります。まあ、もちろんね、ゲスト対談をさせていただいた全ての方とのエピソードが私にとってはもう宝石のように大切なものなんですけれども、今回はこのフローを始める前からこの方の存在を知っていて、いつか直接ご本人にお礼が言いたいというふうに思っていた一人の女性を、ついにですよ、フローのゲストとしてお呼びさせていただくことができました。今回のゲストはリスナーさんの中でも多くの方がご存知ではないでしょうか。書籍、誰も教えてくれなかった子供のいない人生の歩き方、それをはじめとする3冊の本の著者であり、大人ライフプロデューサーとしても、執筆とかテレビ番組に出演されている工藤美也子さんです。皆さんには憧れの存在という方はいますか？それは身近にいる方ですか？それとも手に届かない遠い存在ですか？まあ、私にとっては憧れの女性というのは大きく3タイプぐらいあるんですよね。で、一つはもう本当に漠然とした憧れの女性、その方のライフスタイルや生き方、それから活動されている内容とか、その思考とか考え方は、もうこれは参考にしたいなというふうに思う女性なんですけれども、会ったことのない遠い存在の方っていうのが、この、憧れの女性、憧れの女性像であったりします。で、2つ目が何かを始める前に相談したい女性で、これは先ほどのように生き方とか考え方を参考にしたいっていう思いは同じなんですけれども、さらにこう自分が始めようとしている具体的なアクションプランについて率直な意見が聞きたいとか話をしたいというような、あのメンターのような存在の方を指します。フローを始める前にはたくさんの女性にフローのタイトルであったり、ポッドキャストの説明文であったり、イメージ写真であったり、本当にもう様々な観点からフィードバックをいただいて、改善して、で完成して、でそれがで自信につながって、勇気をいただいてこのフローを始めることができました。今このエピソードを聞いてくださっている方で、あ、私のこと？と思った方、そう、あなたのことです。改めてありがとうございました。そして3つ目は、自分より一歩先行く先輩女性の存在。自分がね、勇気を振り絞って始めた新しいこととか生き方をすでにもう実行されている方だったり、何かの逆境を乗り越えて今に至るというような方だったり、自分も将来そうありたいな、参考にしたいなと思えるロールモデルの存在ですね。フローではこの産まない産めないにまつわるロールモデルという存在が社会にはまだ不足しているというふうに考えていて、これまでたくさんの先輩女性をゲストにお招きして、逆境やそれをどう乗り越えたかなど赤裸々に語っていただいています。で、現在まだやっぱり社会ではあまり話されないセンシティブな話題ですので、はい、じゃあ顔と名前を公開して堂々と話してくださいというふうにアプローチするわけにはいきませんよね。声を届ける役目である私としては、ゲストで お呼びさせていただくロールモデルの方が安心してお話しいただける環境づくりというのは本当に一番に大切にしているポイントなんですけれども、次に私の中で大切にしているのは自分のフローに対する揺るぎない信念、なぜこのフローが社会に必要なのか、そしてフローにその方の声を届けていただくことで誰の何に役立つのか、どういう方が勇気づけられたりインスパイアされるのか、明確な why ですね、なぜに賛同いただけるよう軸づくりをしてきました。工藤さんをお迎えするという夢、実はフローを始める前からあったんですね。ただ実際のアプローチとしてはある程度実績を重ねて基盤を作ってからにしようと自分の中で決めていたので、皆さんのサポートのおかげでもあるんですけれども、やっとフロー2年目にして自信を持って工藤さんにアプローチすることができました。工藤さんは私にとって先ほどの一歩先行くロールモデルであり、いつか直接感謝の気持ちを伝えたかった女性でもあります。で、なぜ工藤さんに感謝を伝えたかったかについては詳しくはエピソードの中でも直接ご本人に伝えてるんですけれども、まあ、私にとって工藤さんは私一人じゃなかったんだというふうに気づかせてくれて、孤独感から救ってくれた存在だったんですね。彼女の本を通してたくさんの方の悩みとか意見に触れることができて、自分だけじゃないんだっていうふうに思うことができました。それと同時に、じゃあこんなにたくさんの方が産めない産まない体験をしているのに、なぜ日本では実際に子供のいない人生を生きている人が楽しくやってますよって顔と名前を公開して発信する数が圧倒的に少ないのかというふうに疑問を抱き始めました。子供がいないことは恥ずかしいことじゃない。それが不妊治療の末であろうが、自らの選択であろうが、産まなくても産めなくても自分らしい幸せの形が見つけられることを同世代や次世代に伝えていく必要があると、なんとなく私は使命のようなものを感じました。で、私がね、今こうやって声を通して様々な方の気持ちに寄り添っているのも、たくさんのリスナーさんから私もね、感謝メッセージをいただいているのも、最初に工藤さんがサイレントマイノリティの声をすくい上げてくれたおかげです。おそらく彼女の本に出会っていなかったらフローは始めてなかったかもしれません。さて、そんな私にとって特別なゲストとのインタビュー、もちろん本を読まれた皆さんにとっても、これから読む皆さんにとっても特別なエピソードになることを願っています。そしてインタビューに移る前に少しお知らせです。フローはこのエピソード以降夏休みに入ります。前回のエピソード55、二人家族の新しい生き方デュアルライフでご報告したように、私は10年暮らしたシンガポールを離れて新天地ドバイへとこの夏移住を計画しています。今まさにもう段ボールやもう荷物がそこら中に散らかっている部屋でこの収録をしているんですけれども、このリリースの1週間後に引っ越し作業を完了する予定です。で、家のね、引っ越しが終わったら家具は一旦国際引っ越し業者の倉庫に保管していただいて、数週間の夏休みをポルトガルで過ごす予定です。で、そこからドバイに2週間ほど寄って、ビザ申請や家探しをして、そしてまたシンガポールに戻って最後の用事済ませて、お友達とのお別れを済ませて、やっと9月中旬にドバイに引っ越しというふうになります。インスタでは引っ越しの風景とか夏休み旅行の何気ないシーンとかを、写真でね、投稿しているので、ぜひフォローしてみてください。そしてインスタはやってないけど、このポッドキャストは毎回聞いているよという方、次のリリースまで少し時間が空きますけれども、Apple とか Spotify で聞かれている場合はフォローを押していただけると、また夏休み以降新エピソードをリリースした時にお知らせが行くようになるので、ぜひフォローのボタンを押しておいてください。 それでは工藤美也子さんとの対談をお楽しみください。本日のゲストは工藤美也子さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう私も本当これ心待ちにしていたんですけれども、実現して本当に私嬉しく思っています。今日はお越しいただいてありがとうございます。
こちらこそお声掛けいただいてありがとうございます。
はい、もう工藤さんの、本というのは結構フローのリスナーさんで読まれている方も多いので、工藤さん自体の、人物っていうのも、ご存知でいらっしゃる方も多いとは思うんですけれども、できればご紹介いただけますか。
はい、工藤美也子と申します。よく何されてるんですかって聞かれるという時に、ちょっといろいろ自分でもいろんなことに手を出しすぎて、なかなか一言でこの仕事ですっていうふうには言えなかったりもするんですが、ただ分かりやすく肩書きとしてはトレンドウォッチャーというのと大人ライフプロデューサー、仕事内容に合わせてちょっと使い分けたりもしています。
はい、トレンドウォッチャー、これまず、要は流行を追っていく形の専門家なんですかね。
はい、こちらの肩書きの方が先に仕事をしていて、結婚をして、会社員でずっと結婚するまでやってたんですけれども、結婚を機に辞めて、フリーランスになった時に、この肩書きを持って、要は今のトレンドとか時流を発信するような仕事をしていたんです。でもうそれはもう20年以上前のお話で、ネットも今のようにね SNS がなく、簡単にネットは環境はあったんだけれども簡単に情報発信まだできないたところで、私がサイトを立ち上げてそのトレンドの情報発信をしていったっていうのが始まりですね。でそれから、テレビとかラジオとかの方に出させていただいて情報を発信したり、するような仕事をしていました。今も続けてはいるんですけれども、
テレビ出演もね何度かされたっていうふうに。
そうですね、はい、ずっとレギュラー番組を持たせていただいて、
そうだったんですね。トレ
ンドを発信するようなお仕事を個人でさせていただいてます。はい、
そこでは子供を持たない女性の生き方っていうのは、ご紹介をされることはあったんですか。
いや最初はもう全然なかったで、そっちの仕事が忙しかったので、それが原因の大きな一つだったかなとは思うんですけれども、子供は持ちたいなっていう思いはあったんです。結婚していたので、いつかは欲しいと思いながらも、そのフリーランスになったことをきっかけで、やっぱりすごく忙しくなってしまった。だから欲しいんだけれども、産むタイミングというのを、どうしようっていうふうに思ってるうちに先送りをしてしまったっていうのが一つあったと思うんですよね。やはりフリーランスだとやっぱり会社員と違って子供ができて休みますったら産休ですみたいなのがきっちり制度がないわけなので、できました休みますって言ったらもちろん収入ゼロ、それから1年2年休んでしまったらもう私の存在もなくなっちゃう、その仕事もね一生懸命ここまで頑張ってきたのにもうゼロになってしまうんじゃないかみたいな、その恐怖みたいなのもあったりして、なかなかこう踏み込めなくずるずると年齢を重ねてしまったっていうことです。で子供がこうできない、これから子供がいない人生を歩むていく、そこから、今の活動につながっていくんですが、その時にトレンドウォッチャーって肩書きでその活動をしてしまうと結構誤解をされちゃうというか、子供を産まない、子供を持たない生き方がトレンドっていうふうに発信されてるのねっていうふうに思われちゃうと、いけないので、別にそういうことではないということで、ちょっとこう分かりづらくなっちゃうんで、じゃあ大人ライフプロデューサーという、これからの大人の生き方みたいなところの、肩書きをちょっと付けさせていただいてということで、2つ今。
そういうことなんですね。じゃあ大人ライフプロデューサーというとやはりこう、いろんな大人の生き方がありますよねっていうのをこう紹介されるような。
そうですね、はい、ずいぶん昔の大人と今の大人の生き方が変わってきているよっていうようなことですよね。
例えばどういう感じで変わってきてます？
あの、もちろんその子供を持たない生き方とか、シングルで、あのね、生きていく生き方っていうのは、昔は本当に本当に少数派だったと思うんですけれども、まあこれからはだんだんだんだん増えてきて、それも一つのライフコースの一つだよというようなことを発信していかないといけないなっていうふうにその時に感じたので、うん、新たな大人のライフコースですっていうような発信の仕方をしています。
あのね、工藤さんのその本を読んだ時に、ライフコースっていうふうにこう言ってくださったというか、私のね、あの、まあ、経験の中で、ライフコースなんだ。だから、いろんなコースがあっていいんだっていうふうに、こう、やっぱり感じさせてくれたんですよね。
うん、そうですね、
うん、やはりこう、まあ、昭和に生まれるとその、ね、価値観っていうのが本当に一つで、うん、まあ、特に日本でやっぱり家族がいてこそ女性の幸せっていう風にこう埋め込まれてったっていうのはあると思うんですけど、うん、コースって言われると、あ、じゃあいろいろなコース選んでいいんだっていう風に、うん、選択肢が広がるなって、
な、ね、うん、本当にそうなんです。それをちょっとこう伝えたくて、だから、うん、あの、新たな大人のライフコースの一つなんですと、いろんなライフコースがあるんです、その中の子供がいない人生というのは一つですっていうことを一生懸命訴えて、今もあの活動を続けている。
なるほど、うんうん、で、あの、工藤さん の、 その、ね、ウェブサイトとか見させていただくと、このトレンドとライフスタイルと大人の女性っていうのを、うん、ね、3つのこの、 あの要素を掛け合わせた感じで、すごく素敵な世界観だなっていうふうに思ったんですけど、
ありがとうございます、うん、まあ、私のね、今までやってきたこと、まあ、バラバラではあるけど、でも、あの、根っこのところでは意外とつながったりもするので、うんうん、その3つを掛け合わせて発信をっていうような打ち出し方をしてます、
うん、そうですよね。で、あの、工藤さんね、先ほどその子供のいない人生の背景をね、少しあの紹介いただいたんですけれども、あの、まあ、じゃあなんとなくこう、あ、子供を産むタイミングを逃したなっていう感じでこう来たようなご自身の人生ですか？
うん、そうですね、まあ、私も昭和生まれですので、もうなんか普通に何の疑いもなく自然に流れていたら結婚して子供がいてっていう風になるだろうと思っていましたし、なんかそのことに関して何の疑いもなく自分もそうなるだろうと年齢を重ねてきました。ですが、まあ、これは皆さんね、女性ならあるあるだと思うんですけれども、まあ、20代前半ぐらいは早く結婚したいとかって思っていたけれども、なかなかね、タイミングもつかめず。で、30代に入ると、まあ、仕事をね、頑張ってきた女性にとって、30代に入ると、なんか、あの、ちょっと責任のある仕事をね、任されたり、ちょっと面白くなってくる仕事に対して。そうすると、主軸が結婚からだんだんと仕事にっていう風になってくる方多いと思うんです。私自身がもうまさにそうでした。あの、30になる前は早く結婚したいなと思ってましたけれども、30を超えてしまうと、まあ、いつか結婚できたらいいな、もうちょっと先でもいいな、みたいな風に、だんだんと気持ちがね、あの、変わってきたんですけれども、
うん、
まあ、そんなこともあったんですが、まあ、あの、ただ両親の方が、もう本当に、あの、田舎生まれ、田舎育ちの両親で、価値観がものすごく古いので、あなた30過ぎてどうするつもりなのって親がすごく焦ってきたんですよね、うん、本人よりも。まあ、そんな後押しもあって、まあ、私もいつかは結婚しようと思っていたからって、結構その当時長く付き合っていた、まあ、今の旦那さんがいたので、まあ、じゃあ結婚するかみたいな感じで、なんか親にどちらかというとすごく押されて、あの、結婚したっていう感じだったんですよね。
うん、
で、まあ、それを機に、先ほど話したように結婚を機にフリーランスになったわけなんですけれども、で、そこから、まあ、いつか子供はとかって思いながらも、あの、ね、仕事が忙しくなって先送り先送りっていう感じで、ただやはり、あの、フリーランスで忙しくなってくると、なんか昔のように子供が欲しい熱みたいなのは少しずつ下がってきていて、まあ、いつかは欲しいんだけれども、うん、絶対に欲しいっていうモードではなく、だんだん年齢を重ねていくうちに、どっちの人生もありかなっていうふうには薄まってきてたんですよ、
うんうん、
いない人生が絶対考えられないとかではなく、あ、いない人生っていうのもありかもしれないなぐらいな雰囲気になるところになってきたときに、あの、まあ、そうこうぼやぼやしてるうちに40になってしまって、その時、あ、40やばいぞと、 これはちょっと子供が持てる可能性って結構40って少なくなってきちゃってるなってちょっと思ったわけですよね。とはいえまた仕事の忙しさでどうしようどうしようなんて言ってるうちにちょっと病気が発覚をして子宮の、ね、それがきっかけで、まあ、あの主治医の先生からちょっともう持てる可能性ないですと言われた時に初めてショックを受ける自分にあったんですよね。やっぱり、まあ、40を超えたのでね、もしかしたら一生懸命治療しても授かった可能性は少ないかもしれないんですけれども、それでも可能性はゼロではないですよね、うん、なのである意味ちょっとそこまで自分が選択できる選べるみたいな余地が少し残っていた中で、でももうあなたは可能性ゼロですって突きつけられた時に、うん、初めてすごくショックを受けて、うん、ああ産まないということと産めないという事実、この二つの違いってこんなにあるんだって、まあ、本当にまあ、遅らばせながらなんですけれども、我ながら何してんだっていう感じなんですけれども、その時に初めて、あ、欲しくても産めないんだっていう、その辛さに直面したっていうのが、ありましたね。
うん。ね。フローでもね、やっぱり産まないと産めない、うん、どちらの人生も結局は、まあね、将来を見ると子供のいない人生っていうこと で、うんうん、でその生き方をね紹介はしてるんですけれども、やはりこの狭間っていうか産めないと産まない、うん、やっぱり気持ち的に違うよねっていうのはあると思うんですね。まあ産まなくてもいいかなっていう工藤さんの思いから、うん、産めないを突きつけられた時に感じたやっぱりちょっと複雑な気持ちっていうのはあったっていうことですよね。
そうなんですよね。ただその時にすごく落ち込んだんですけれども、ただ年齢的にもう40を超えていたということもあるし、まあ、自分がものすごく例えば子供が欲しいから努力して妊活をすごく続けていてわけではないし、ましてやこう自分がその問題にある意味ちょっとこう避けて先送り先送りしていたこう自分の責任みたいなものもあったりしたので、割とでもこう受け入れるというか、まあしょうがないよねっていう受け入れが早かったと思うんですよ。落ち込んだけど立ち上がりも早かったというか、もうしょうがないよって、
うらやましいぐらいですね。本当にやっぱり罪悪感ともう申し訳なさ、後悔、もうこれが残る、まあね、私の場合はもう不妊治療をしましたけれども、うんうん、やっぱりあもうちょっと早くやっていればよかったのかなとか、うん、子作りする前にね、産む産まないのこの選択をこうして吟味してってやってた時間がもったいなかったのかなとか思ったんですけど、この切り替えってじゃあ工藤さんどういう風にされました？
いやでも私性格的なことも結構影響してると思うんですよね。あんまりもう過去のことにとらわれたってしょうがないじゃん、もう事実がもうこうなんだから、うん、じゃあこれからの未来、これから生きていくこの時間をこういかに楽しく充実させるかっていう方にシフトした方がいいよねっていうような、割とこう自分の中で消化できたというか切り替えが割と早かったんですよね。ただその子供がいない人生じゃあ歩んでいく、決まりました、分かりました、受け入れるように頑張りますって言った時に、そうは言っても子供がいない人生って今まであんまりイメージしてこなかったし、あとは周りのその、まあ、親戚とか、まあ、先輩ですよね、60代70代ぐらいみたいなロールモデルの人を振り返ってみてあんまりいない皆さん、
うん、
そうすると、うん、子供がいない、孫をいないまま、年齢を重ねて老後を迎えていく。それがどんなというものなのか、全くこう、イメージがつかなかったっていうのと、まあ、あと同年代を見回したら同じような人は、まあ、少なからずいるわけですよね。シングルの方、結婚されても子供がいない方はいらっしゃいましたけども、でもすごくセンシティブな問題なので、いきなり踏み込んで、なんでいないのとか、
そうです
よね、どういう気持ちなのみたいなの、いきなりはちょっとこのテーマ聞けないなみたいなところがあって、全くもって本当に霧の中に包まれた子供がいない、
うん、まさに、
うん、そんな感じだったので、でまあ私その職業柄トレンドウォッチャーっていうことをしていたので、何かのこのことに対して調べるような習慣がすごくついているんですよ。 このテーマに関してどうなんだろうみたいなところがあったので、じゃあこのテーマやたらめったら周りに聞けないなっていうのも分かったので、じゃあ調べようみたいな形で図書館に行って文献を探したりとか、何かデータ的なものってないのかな、これに研究してる人はいないのかなみたいなところをすごく一生懸命調べたんですけれども、まあその当時はもう10年以上前の話なので、本当にないって、あれ本こんなにないのみたいな。なんかママさん向けの本はこんなにいっぱいあったり、いろいろデータもあるのに、なんでないんだろうっていうところにまたショックを受けるみたいな。それで、あ、ないんならじゃあ私がちょっと調べたりしたりとかしなきゃいけないのかな。なんか変な使命感にそこに生まれるって言ったところが活動を始める大きな、のきっかけになりました。
なるほどね。いや本当に私もね、このインタビューに至る前にその工藤さんの本を読ませていただいたのは、私が日本で不妊治療を終えて、陰性の結果をもらうわけですね。で、もうこれ以上治療をやりませんっていうことでクリニックを出て、その後に本屋さんに行ったんですけど、何も本当にその子供のいない人生っていうものなくて、その本のね、タイトルに。で、あるものは全部こう不妊治療からね、妊娠しましたとか自然妊娠とか、成功例ばっかりこうね、本屋さんに並んでるわけなんですよね。で、Amazon で調べたところ、やっとこう工藤さんの本にたどり着いて、で最初に電子書籍で読ませていただいたのが、この誰も教えてくれなかった子供のいない人生の歩き方、
最初の本ですもんね。
もうまさにもう私が求めていた本がタイトルがもうズバッと、やっぱり、アラフォーであったっていうのもあると思うんですね。で、本当にその同じ世代の方の、これ300人以上調査されて、ね、アンケートされてですよね。
その
声をこう拾って本にされた、いや、ここすごく私たちにとっては、この一人じゃないんだって、自分のね、この複雑に感じてた思いっていうのは、私だけじゃないんだっていう風に分かった、本当のなんていうんですか、ガイドラインのようなものだなって思ったんですよね。
嬉しいですね。でも本当にその思いで、なんかこれを本にしなきゃみたいな、本当に使命感に追われて、データを取るとか、インタビューをもするとか、ものすごくやっぱり労力もかかって、もうまさに海の苦しみでっていう、ようやっと世の中に生み出したみたいな。
ねえ、おめでとうございます。
本当に苦労はしたんですけれども、でもきっとこういう本を求めてる人はいるんだろうなっていう。感じました。で、その先ほどのお話の続きなんですけれども、本も見つからない、お話も、周りで先輩も聞けない、センシティブなことなので、いきなり友達にも聞けないって言った中で、でもこれは直接聞きたいなっていうふうな、思いを駆られて、最初に、インターネットなどを通じて、子供がいない、人たち同士で集まって話しませんかみたいな会を初めて、開催して、15人ぐらい集まっていただいたんですね。で、その時に初めて私も、それぞれの本音に触れ合うわけなんですよ。それまではなんとなくふわーっとしかわからないところを、皆さんその思いを吐き出してくれた時に、すごく私衝撃ショックを受けたんですよね。というのも、さっきお話をしたように、私が結構気持ちの切り替えが比較的早かったっていうのがあったと思うんですよ。あとはどっちかっていうと、もう経過はどうであれ、もういない人生をこれから私たち歩むことになったんだから、いかに楽しむことをしましょうよ、それに考えましょうみたいな、どっちかって言ったら私はそういうマインドで、楽しく話しましょうみたいな感じで会を開催したものですから、なんか同じようにそうですよねっていう感じのノリで言ってくれるかなと思ったら、意外と皆さん、やっぱり不妊治療ものすごく長くされた方とか、病気がやっぱりきっかけで、もう叶わないとか、いろいろこう、もういい思いを抱えていたので、一人ずつ経緯を話してくださいって言った時に、皆さん結構な比率で号泣をされたりとか、やっぱりこの苦しい思いを今日初めて言いました か誰にも言えませんとかっていう、ものすごい深い深いところで悩まれていて、まだそこから抜け出せない、どうしていいかわからない。でこの会に、来た時ももう3ヶ月ぶりに表に出たみたいな人たちもいたりして、なんか私すごくショックを受けたんですね。あ、そんなに深いところからずっと抜け出せないんだとか、誰にも言えないとか、あ、これってすごい、私もそこまで想像できなかったかもしれないなとか、でひどい人は10年ぐらい苦しんでるっていう、10年とかっていうような話も聞いて、初めてその本音に触れ合った時に、あ、そこまでの苦しみを抱えているっていうことを理解してなかった自分も反省したし、でもこれみんな口々に誰にも言えないっていうところがないとかって言ってるのってすごく問題だなっていうふうに思ったんですよね。シェアする場がないとやっぱり一人で抱え込んじゃうから、これはこうシェアする場も必要だし、この思いを、まあ、私も理解してなかったっていう反省点と、あとは社会も多分気づいてないかもしれない。これはこの思いを発信しなくてはいけない、こんなに苦しんでる人がいっぱい、きっとここだけじゃない、もっともっといるっていうような、発信しなきゃっていう、理解してもらわなきゃ社会にっていうようなところがすごく大きなきっかけで、まあ今それからだいぶもう何年も経ちましたので、何百人のお話も聞いてきたので、だいぶ私も理解は進んでたと思うんですけど、そこからもっともっと聞かなきゃいけない、人そのいない人の話を聞いていこう、聞いて聞いて聞いて本にして、本に出すことできっと苦しんでる方が全国にいるので、それで救われる方がいるんじゃないか、きっとこういった本は必要にされてるよなっていうことで、活動のすごい原動力になりました。
もうだからすでにメディアとのつながりは工藤さん持っていたし、書くという、発信する力っていうのは持ってらっしゃって、でその中でご自身の経験であったり、リアルストーリーを聞くことで本にしようっていう風に、もうこれって本当にその工藤さんの能力であったりとか、もうなんていうんですかね、使命ですよね。
本当に使命って思いましたね。その時は私がこれ使命としてやらなくてはいけないみたいな、
それがあって本当にもう皆さんやっぱり工藤さんのその活動感謝ねされてると思うんですけれども、先ほど言ったようにそのやっぱりこう辛さ、最初にこう会を開かれた時、工藤さんとの温度差っていうのは感じてられたと思うんですけれども、この辛さを工藤さんは名前として未産鬱とか、ね、未産クライシスっていう、これ産後クライシスに対して、産というふうに名付けられた、もうこの名付けの親でもあるんですよね。
そうですね、私自身もそうやって本当に今では何百人も500人以上の方とヒアリングしてきましたけれども、やはりもちろんね、いろんな方がいるので難しいんですけれども、ただやっぱり一部の人たちにはその3ヶ月家に出られないとかっておっしゃってたように、ずっと家に引きこもっている、あとお友達とも喋る気がしないとか、本当に辛い辛い、毎日泣いてばかりいたんですって話を比較的な割合で聞くので、あ、これって一つの症状だなっていうふうに、産後うつっていうふうにね、定義されてるように、いやいや同じように不妊の人がうつになることもある、それでこう未産うつってつけたことによって、その後やっぱり本を読まれた方が、あ、私完全に未産うつでしたでもそれがなんかこう名前としてあると、なんとなく、あ、私そうだった、でも今はだいぶ抜けましたみたいなところで認知をされることで、だいぶこう気持ちが楽になりました、そうでした私とかっていう風に、だから名前をつけてあげることっていうのも一つ要素として必要なんだろうなというふうに思って、そこにつけたんですね。
まさに本当にこの本で救われた方っていうのは、もう名前のないこう入り混じった複雑な感情だと思っていたものから、本を読むことで、あ、私の症状名前があったんだみたいな、それが医学的なものじゃなくても、やっぱりその工藤さんが名前をつけていただいたっていうことで、でここからやっぱりその自分のね、あ、こういう症状なんだなって調べるところに入って、で皆さんがねそのキーワードを使うことで、そういう同じような体験をしている方の話をね、やっぱりネットで見たり聞いたり読んだりっていうところにつながるので、名前の本当 そこってすごく大事だなっていうふうに、うん、思えたんですよね。で、工藤さんがね、名前を付けられたその未産うつとか未産クライシスっていうのと、他に結構その本の中で私も知らなかった名前が本当にたくさんあったんですよね。で、例えばこう、社会的不妊とか、不産ハラスメント。これもなんか、ね、どこかで誰かが付けられた名前だと思うんですけど、ね、まあ、要は子供を産んでない女性に対しての、うん、まあ、コメントであったり質問であったりっていうことを、うん、こうハラスメントだと言われているとか、うん、あとびっくりしたのがこう PTG、うん、心的外傷後成長っていうのがあるっていう、うん、これちょっと説明いただいてもいいですか。
あ、そうですよね。私もなんか全てが結構いろんなお話をまずはヒアリングをためて、なんかそこから分析して、あ、気づいたらこれってこういうことかなみたいな後付けだったりするんですけれどもね。PTSD っていうのは結構ちょっとずつ今先週進行浸透したと思うんですよね。大震災があったりとか、やっぱり大きな衝撃があった時にすごくストレスが感じるっていうようなことは認識してたと思うんですけれども、まあそうではなくてもやっぱりその子供を産めなかった、欲しかった方は産めなかったっていうことは、まあ、似たようなやっぱり症状を抱えているんだなっていうことを感じて、その本で書かせていただいたっていうことですよね。ただそれを抱えてても、やはりみんなその経験をいろんな同じような立場の人ってシェアしたり、物語を語り合うことですごくその癒されていったり、どんどんどんどん消化されていくっていうようなことが、まあ、心理学上にも、まあ、本読んだら書いてあったりとかして、うん、それを思うと、まだねプロジェクトがやっている、みんながこうグループセッションして、語り合って、本音で語り合って、今ここは苦しいとか、私はこういうところで悩んでるっていうのを共有する、その物語真剣に聞き合う、まあ、否定されずに真剣に聞き合う場っていうのは、心理学的上もこういう癒し効果だったり前向きに気持ちがなったりするようなことにつながるんだなって、私全部すべて後付けなんですけど、あ、やってること間違ってなかったとかっていうような感じに気づいて、それを本に書いているって感じなんですね。
そうですよね、うん、そのマダーネプロジェクトの話もまた後でね、ちょっと詳しくお話ししたいなと思ったんですけれども、うん、まあ、最初のね本、誰も教えてくれなかった子供のいない人生の歩き方、はい、この一冊目をバンと出版された時、うん、これ世間の反応というのはどうだったんでしょうかね。
そうですね、やっぱり同じような人からは本当にありがとうございますって言われましたね。こんな本を書いていただいてありがとうございますって、本当にお手紙もたくさんいただきましたので、本当に出版するまでに、まあ、いろんな苦労があって、でも、まあ、出版したいっていう思いに友人たちが力を貸してくれたりして、もう私だけでは出版できなかった本なので、いろんな人の応援を受けて出版したんですけれども、本当に書いていただいてありがとうございますっていう感謝の気持ちをいただいて嬉しかったですね、うん、あとはそのテーマ的にもうあまりこれまでなかった本なので、じゃあ企画書を書いて、じゃあこれは売れるから出しましょうみたいな本ではないですよね。そのやっぱり求める方が限られているから、ものすごく誰でもこれを求めてて誰でも読みたいみたいな本ではないので、それが多分私もそうですし、皆さんが思ってるよりも結構支持されて、ごずりというね、重版がかかっているんですけれども、うん、今本当にロングランで売れているので、やっぱり求めてくださってる方がいたんだなっていうことが、もう分かって、本当に良かったなっていうふうに思っています。うん、はい、
うん、これ何年に出版された本なんですか？
2017年の12月ですね。うん、本屋さんも、本当に、新刊ってどんどん出るのでね、棚の入れ替えが結構激しかったりするんですけども、うん、まあ、こういった本があんまりないっていうことで、結構何年も本屋さんに置いてくださって、
いや、本当そうですよ、
ね、すごくありがたいなと思いますね。いや、こんな何年も本棚に置いてくださってありがたいって思います、うん、
やはりもうないっていうのと、もうタイトルが、うん、もう探してる人にとっては、うん、もうビビってくる本ですよね、うん、 ただ、うん、やっぱりその、ね、いろんなステージがあると思うんですけど、うん、自分のその子供のいない人生を受け入れられない人にとって、うんうん、この本をこう手に取るってすごく勇気がいるし、
うんうんうん、
でもこうその、ね、勇気を振り絞って手に取ることで、うん、この世界観が本当に広がるなっていう風に思うので、あの私もね最初は本当に躊躇しました。なんかやっぱりこの本を取って読むってことは、うんうん、あこういう人生を生きるってことなんだなっていうのは感じましたし、
うんうんうん、まあ、ある意味受け入れなきゃいけないんだなって覚悟が必要になってくるかもしれませんよね、うんうんうん、この揺れ動いてる時っていうのは特に勇気がいるかもしれないですね、
うんうんうんうん、でもやっぱり実際はこの、ね、そのアラフォーになってこの、 あの本を手に取るというよりはやっぱり20代ぐらいからこういう、
うんうん、
こういう人生があるんだよ、まあまあ、あのフローでもね、うん、そのやはり20代の方に向けてもお話をしてるんですけども、
うん、
産む産まないがこう議論される中で、
うんうん、
もちろんその新しいライフコースですよね、産まないっていう選択もありですよっていうふうにこう議論されている中で、産めないっていう可能性もあったりで、ね、その産めないの可能性があるってことは、じゃ あの日頃からその女性疾患であったりの、ね、うん、検査をやっぱり頻繁にしようとか、産めない人生があったとしたらじゃあ自分はどういうふうに生きるんだろうかっていう、
うんうん、
この、ね、ライフコースのこのを知っておくっていうのもすごく必要だなって思うんですよね。
そうですね、うん、なので、まあ、私自身はこの本はその当事者ですよね、もうこういない人生確定した人を中心には書いたんですけれども、でも意外とその感想なんかを読むとやはり結構20代の方も最近は本当に手にしてくださって、まあ、これから産むのか産まないのかちょっとどうなるかわからないけれども、まあ、この本を読ませていただいて、もし自分が子供がいない人生になったとしても、あ、大丈夫だって思いましたと、それだけでもものすごくこの本を読んだ価値がありました、ありがとうございますっていうふうに、あの感想が20代の方からも最近よくいただくので、確かにそうだよな、私も若い頃にもっと20代前半ぐらいにどっちのライフコースももっとよく知っていればよかったなって思ったので、本当にあのこれから選択できる人もいない人生についてもっともっと知っていただくといいのかなって思いますね。
そうですよね。で逆にですね、ネガティブなコメント、
うんうん、
世間の反応ってありました？
そうですね、あの1冊目書いた時に確かに子供がいないと言っても、ね、いろんなあのタイプの方がいるっていうのは分かってました。あの選択的に自ら、ね、あのいない人生を選ばれて、いないことに対して全くネガティブなあのものを持っていない方っていうのももちろんいらっしゃいますよね。あの楽しい、いなくて私はこれでハッピーなんだ、ネガティブ要素ゼロですみたいな方もいらっしゃる。一方でやはりあの会に参加された方のように10年以上このモテなかったことに苦しんで苦しんでというような方、幅がものすごく広いですよね。でその時に全員響く、内容のものって書くの難しいので、まず一番私お話を聞いてて思ったのが、やっぱりまずその苦しんでる人たちに一人じゃないよ、大丈夫、他にもいるっていうような、あのその人たちにまずあの真ん中に焦点を当てたんですよ。その人たちがまず、うん、あ、私だけじゃなかった、苦しいのっていうところに焦点を当てたのが一冊目にしたんです。意図的にそこが一番苦しいだろうと思った。ですがやはりそれを読んだ、子供がいないことはそんなに苦しくない、ハッピーだと自分は思ってる人からはやっぱりあのそういうふうに決めつけないでほしい、
あーなるほど、
うんうん、苦しいって決めつけないでほしいとか、あの私のこのいない選択をした人のことはほとんど触れていなかったとかっていう、まあそれは意図的にそのまずは苦しんでる人を救ってほしいっていう気持ちで書いたんですけど、やっぱりそうじゃない人からはあのありましたね、反応が。なので2冊目はどっちかというと選択的な人ももうちょっと拾おうっていうことで、あのもう少し幅を広げたっていうあの意図があります。
そうなんですよね。だから2冊目で子供のいない女性の生き方っていうことで、うん、いろんな背景があるんですよ。その中に子供を望まなかった人の声が紹介されているっていうのはすごく ね、あの衝撃的だったし、うんうん、あの私はね2冊目をあの読ませていただいた時はもうポッドキャストを始めてたんですよね。
あ、そうですか、
うんうん、でもうまさにいろんなキーワードがもう私もね、うん、そのポッドキャストの中で語っている言葉であったり、
うん、
のこ気持ちのグラデーションっていうものを言葉で説明していて、で工藤さんの本を読んだ時に、ね、名前は違ったとしても、うん、同じようなグラデーションの紹介をされていた時に、うん、わまさにと思って、
うん
うん、だからあ私のやっていること感じていることっていうのはやはり皆さんにとっても、まあ、似たようなものがあったりっていう、うん、そこがすごく自信につながったんですよね逆に、
うんうんうん、
で一方でやっぱりこう選択的に子供を産まなかった、うんっていう方の声はまだ、まあ、拾えてないなっていうのはあったんですよ、
うんうんうん、
だからこの本で紹介されていて、
うんうん、
あの読むことであやっぱりこういう気持ちがあって当然だよねとか、
うんうん
うんうん、っていうのをすごく参考になったんですね、
うん
うん、ここをやっぱり、まあ、話そうって思われる方っていうのは少ないですかこの選択的こなしという、
うん
う
ん、そうですね。でも最近はすごくあの増えてきたなっていうふうには感じます。その出版当時はやはり、まあ、少子化の圧がやっぱりすごく少なかったですし、やっぱり名前を出して発信することで非難を受けてしまうっていったところも懸念される方も非常に多かったように思いますね。で、もう私も活動を始めてって思うのが、割と世間がですね、あの、子供がいない人生の中でも、妊活頑張ったけれどもできなかった方は、まあ、しょうがない、仕方ない、病気とかね、体の問題でできないなら仕方ない。だけど、選択的に自分から選んだ人は、まだまだこう、批判の対象に強いと。そういった圧がある中で、うん、なかなかこう、リアルに顔出しして名前を出してって言った人たちは少なかったんですけれども、でも最近やはりこの 4、5年ぐらいの中でいろんなライフこそあっていいよねっていうような、まあメディア側もまあそういう情報がすごく増えてきたっていうことで、あの発信される方が増えてきたっていうふうには感じますね。
うん。
比率は少ないですけどね、まだまだ全体の中ですよね。
うん。やっぱりそこのね、あの名前を出し、公開して、顔も公開して、うん、私は子供を、うん、の産む人生を選びませんでしたっていう、ここがやっぱり、なんて言うんですかね、偏見を持たれない、まあ、うんうん、こういうのがあっていいよねって受け入れられる、その世代に行くのは結構やっぱりまだ時間がかかると思います。
そうですね、多少はかかると思いますけれども、でも私がそのまだね、プロジェクトの活動、まあ、9年目になるんですが、あの、この、やっぱり8年、9年の間でもすごく変わったなと思っていますので、また4、5年でまたちょっとずつ変わるだろうし、また10年経つとだいぶ変わるかなっていうふうに、まあ、お互いいろんな人生があっても認め合おうよっていうふうにはなっていくとは思うんですが、それにはやはりいろいろ発信とか、まあ、メディアの力とか、まあ、そういったものが必要にはなってくるのかなと思いますね。
そうですよね。
うんうん、
ね、これ私も深く工藤さんとお話をしたことはなかったと思うんですけども、私もヤフーに、こう、記事をと、はい、まあ、取り上げられて、
はい、
で、ちょっと炎上っていうものを起こしてしまったんですけども、まあ、その炎上のね、あの、原因というのは、うん、まあ、私の内容、よりもその、うん、まあ、筆者の方のに対しての、うん、まあ、コメントっていうのですごくこう、まあ、キーワードとしてはマウンティング、
うんうんうん、
に当事者が読んで、まあ、不快の気持ちになったっていうことで、まあ、炎上が起こったんですけれども、
うん、
これ工藤さんも、ね、読まれたっていうことで、はい、どうでした感想的に。
そうですね、まあ、まあ、私はたまたまその、あの、真由美さんを取材した記者の方その前にお話をしていて、で、あの、お子さんを、あの、妊娠されてたのかな、うん、その時がね。
はい。
で、あの、直接お話ししていたので、全然マウンティングではないし、ある意味違う立場の方が、あの、いない人の思いを発信してくれるなんて、なんてありがたいんだろうって。
そうですよね。
思いました。あの、私自身、その、当事者ですよね。子供がいない当事者が、そのことに対して発信するよりも、私は逆に、違う立場の人が、いや、いない人たちのことをもっと私たち理解しなきゃいけないよね、とかって言ってくれる方がものすごくありがたいし、聞いてる方も、 やっぱり当事者同士がギャーギャー言ってても何があの人たちいない人たちで集まって何かやってるわって言われるよりも違う立場の人に言ってもらった方がとてもありがたいっていうのがあったので、素直に嬉しいなと思いましたし、まあ、まだねプロジェクトのサロンメンバーなんかもその記事を見た時に、よくよく読めば最初は確かに妊娠してるんだって一瞬ふっとなったけれども、記事を最後まできっちり読めば全然マウンティングじゃないって分かりましたとかって言って、すごく私と割と同じような意見で発信してくれてるんでいいですよねっていう、まあ、意見、まあ、多かったです。ただ読み手が、まあ、どのぐらいチクチクしているかっていうかね、本当にまだまだ渦中の人にとったらちょっとのことでもささくれに引っかかったりするし、冷静に読めなかったりもするのかなっていうふうには、はあるとは思いますけどね。
そうですね、センシティブにやっぱりなっている方、そしてこう記事をね読まずしてもうタイトルでとか、あとその記事とプロフィールがその書かれてた方と私の顔っていうのを一致させてしまっているっていうことで、やっぱりこの人いろいろとあったけど妊娠したんでしょみたいな、やっぱり成功例でしょっていう、そこでこうちょっと誤解があったのかなっていうのがあったんですけど、でちゃんと読まれた方に、あ、不成功だ、不成功ってね、まあ、言葉は好きじゃないですけれども、あ、こういうふうに治療を受けても授からなかった人がいるんだっていうのをやっぱり顔出ししたかったんですよね、私の中では、でそこにやっぱり意味があるなっていうのは、工藤さんもねこう山口智子さんの話を、されてたと思うんですけれども、やっぱりこう私はこういう生き方ですっていう風に顔を出されて名前を出されて話をされるってすごくパワフルだなって思ったんですよね。
なかなかでも勇気がいることではありますよね。だから真由美さんの活動も私は、ね、顔出しをして自分は特にね頑張ってきたけれども、もう授からなかった、要は言葉は悪いけれども、やっぱりメディアはずっとこう頑張って頑張って不妊治療して授かりましたみたいな成功例がすごく多くて、40代でも授かれますみたいな、ね、そういったところが多い中で、でもその陰ではうまくいかなかった人たちは一定数、まあ逆に言うとそっちの方が多い中でね、でも声をなかなかやっぱ傷を負ってたら発信することが難しいっていうのも私もすごく理解していく中で、勇気を持って発信してくださるって方には本当に素直に拍手を送りたいなって思います。
いやもう私だけじゃなくて本当にそのねフローを通して声を届けてくださってる方っていうのは本当に顔を出して堂々と、まあ堂々とってね、やっぱり辛い経験もされているので、初めて語られる方ももちろんいらっしゃるんですけれども、やっぱりでもこういう人生があっていいんじゃないかなっていうのを紹介するには、その今の気持ちもそうだし、今後のその方たちの人生っていうのもやっぱりそれぞれ追っていっていただきたいなっていうのもあったので、どういう、ね、人生を送っているのかっていうのをこう、ね、具体的に紹介したいなっていうのが、やっぱりその工藤さんの、ね、2冊目の本でリアルストーリーを紹介されていたっていうのに通じるところはあると思うんですよね。1冊目で、あ、私一人じゃなかったんだっていろんな調査を、ね、されて、300人以上の方の話を聞いてそれを分析されてっていうところから、2冊目ではリアルストーリー紹介いただいて、いや本当に、あ、こういうロールモデルの方の不足はあるなと、でやっぱりいるべきだなっていうふうに思ったんですよね。
そうですよね、なかなかこう近くにやはりロールモデルがいないとか、お話を聞く機会がないっていう、まあセンシティブな特にね問題なので、やっぱりなかなかいきなり踏み込めないっていったところがあるので、まあ今はねネットでこうやって発信できますので、そうやって発信してくださることでまた誰かがそれを見て救われている方もたくさんいるんだろうなっていうふうに思いますよね。
じゃあ工藤さんのもうそのセンシティブな内容、これがセンシティブじゃなくなる時代が来るとしたら何が必要だと思います？
これやっぱり内的要因と外的要因2つありますよね。 うん、まずは自分自身が結構抱えてしまってることもすごく多いと思うんですよね。特に今、マダネプロジェクトに参加してくれる中心層ってやっぱり40代から50代前半ぐらいですよね。要はもうこれからもう子供がいない人生決まりました、どう歩んでいきましょうかみたいな年齢になってきた時ですけれども、ただ40代になってくると ほぼというかみんな昭和生まれです昭和生まれなので、やっぱり刷り込みが気づかないうちに、やっぱ幼少の頃から結婚して子供を産むのが普通なのよみたいなのがずっと蓄積されて育っている世代なので、まあそうじゃなくなってきてるって頭では分かっているけれども、そこのすり合わせをするのがちょっと時間が多分20代よりもかかっちゃうんじゃないかなって私は思ったりはしてるんですよね。でなので、もしかしたら今の20代は今の40代みたいに、うん、そんなにこう苦しまず割り切れず、いや、いろんな人生あるよねっていうふうに生きていけるじゃないかな。だから内的要因をまず解消するっていうのも意外と時間がかかることだし、ただでもそれがもうじゃあ割り切れました、解消しましたって言ったとしても、外圧っていう、まあ、要は外の圧ですよね。まあ、自分はもう子供がいない人生受け入れても楽しんでいこうと思って割り切っているのに、周りから、ダメよ、そんなんじゃん。少子化なんだし、女の人はやっぱり産んでこそ一人前よね、とか。で、やっぱり外的要因でまた、はぁってなってしまう。その、両方、内的要因と外的要因、両方が緩まらないと、あんまりこう、センシティブとか、肩身が狭いみたいなところ、なくならないので、両方必要なんだろうなっていうふうに思います、今の時点で。
そうか。外的のね、要因なんですけども、やはりメディアの力であったり、その固定観念をこう、ちょっとすり替えていくっていうような作業が必要なのかなと思うんですけど、もう今ね、令和世代なので、まあトレンドウォッチャーとして、ここの固定観念とか、ね、昔の昭和の価値観、これはやっぱり消えていくっていうふうに思います？
まあ、世代が変われば消えますよね。これはまあ時間とともに。ですが、やっぱりそこの、こうね、狭間がやっぱり今だと思いますので、それはやっぱりちょっとずついろいろ価値観を発信していくと、少しずつは緩んではくる。というふうに思いますよね。LGBTQ だって昔はそんな理解なんかなかったし、今はこういうことを言っちゃいけないっていうのがなんとなくこうあるじゃないですか。で、まあ子供がいないことも少し前までは早くしなきゃねとか、まだなのみたいな催促とか、普通に、今日天気いいねぐらいの挨拶代わりでお子さんいらっしゃるんですかみたいなノリで聞いてたのを、まあちょっとずつ最近それってあまりスマートな質問じゃないわよねっていうような価値観が、まあ、気づいてない人もいますよ、まだ。でも、ちょっとずつなんかそういうことって気軽に聞いちゃいけないことだよねっていう風潮が少しきているので、そういうことをどんどんこう発信すると気づく方もいらっしゃいますよね。気づいていく人を増やしていくっていう作業が必要なのかなと思う。
そうですよね。だからまあ発信が必要だと思うんですよね。で、気づき。で、あとやはり今ね、お子さんがいらっしゃる方で、やっぱりこう世代が変わっていって、まあ、娘が例えば不妊だったとかね、子供を産まないという選択をした、この時にどういうふうにコメントするかっていうね、この反応するか、そこにもやっぱりどんどんつながっていくとは思うんですけれども、ね、自分の愛する娘が子供を産まないってなった時、あ、そういう人生もあっていいよねって言えるって、やっぱり今の価値観を変えていかない限りは、やはり同じことが繰り返されるというか。
そうですよね。
もちろんそのね、未産ハラスメントっていうものがずっと続いていっちゃうことになるので、やはりこの40代50代の世代がこう考え方を変えていかないとないのかなって思うんですよね。
そうですよね。やはり、まあ、女性の生き方って本当に時代のこの流れとか背景にものすごく影響されるし、だから今の40代、50代はそういうね、子供を産めなかった人はやっぱりそういう外的圧力にさらされて、肩身が狭い、苦しいって思いをしていると思うんですけれども、ただ一方で、例えばもうちょっと上の世代、おじいちゃん、おばあちゃん世代は、女の人が外で働くなんてって言われていた世代なんですね。だから私たちは当たり 前のように社会に出て働いてますけれども、その人たちから見たら、私たちはそんな、え、女の人が外に出て働くなんてはしたないって言われてたのよみたいな。だから少しずつそうやってだんだんこう世代が下がるごとに何かが緩んでいくのかなって。多分私たちが普通に働けるのも、上の先輩たちが一生懸命耕してくれて働ける。だから私たちも20代の世代とか、もっと10代の世代たちがどんなライフコースを生きても生きやすい世の中にしていくっていうのが今の私たちの使命でもあるの。
まさに、
うん
うんうん、いや私もそう思います。ね、そういう意味でこう参考になるロールモデルの方、やっぱりすごくパワフルだと思うんですよね。もうその方たちが、まあ、身近にいなくてもですよね、うん、そういうふうに発信をされていたり、うん、まだねプロジェクトのお話し会の中で出会うっていうのも、本当にその自分の世代ではなくて上の世代の話を聞くって、すごくやっぱり自信にもつながるし参考にもなるし、うんうん、でそれでマダネプロジェクトの中にはグランマダネという方がいらっしゃる。このグランマダネって何でしょうか？
グランマダネ、一応定義としては、まあ、60代以上を呼んでるんですけれども、まあ、4、50代はまだまだちょっと揺れ動いたりとかもしちゃう世代もあるんですけども、まあ、60になったらもうある程度、もう子供がいないことはそこまで気にしていない。もう自分の人生を歩んでいる。まあ、私たちからすると先輩ですよね。でもグランマダネのその60代で子供がいない人たちって、なかなか触れ合う機会が意外になかったりするので、そういった方たちも招いたりとか、まあ普通にね、参加もしてくださっていますけれども、本当にまさに一歩先を歩いている先輩のお話を聞けるという、グランマダネの存在っていうのはマダネプロジェクトの中でもとても大きいし、参加者の中もの人たちも聞きたい、60代70代の先輩たちの話聞きたいっていうような要望もすごく多いですし、すごくね、なんでしょうね。私たちの多分、40、50代の人たちよりも、60以上、70代の人たちって、もっともっと辛い経験してたと思う。そういう意味では、圧がもっと強かったと思いますね。今よりももっと、少数派ですからね、子供がいないということが、当たり前のように、なんでできないのとかっていうような世代だったので、まあそこに話を聞くと、もうそんなところにもう気にしてられないのよ。なんかもっと自分軸が強い人たちが多いです。
ほう、
きっちりそんな揺れ動いてる場合じゃないの、いいのよ。もうしっかり自分の軸を持ってらっしゃる人、ある意味頼もしいっていう感じなので、勇気づけられますね。
そういう方は どういう人生を例えば送ってらっしゃるんですかね。
でもそんなに変わらないですよ。やっぱり不妊治療されてとか、実は流産の経験があってとか、なんか話を聞くまではものすごくパワフルで仕事も頑張ってて、なんかそんな悩みないんだろうなみたいな人も、よくよく話を聞いてみると同じような実は経験をされてたりもするんですよね。だけどそこからやっぱり自分軸っていうのを築いてらっしゃって、凛とされて生きてらっしゃるなっていう、勇気づけられますね。
勇気づけられる、本当にそうですよね、勇気づけられますよね、うん、やはり40代、まあ、30代40代の世代で、フローでもこう、ね、声を届けていただく方の中の悩みっていうのは老後の不安、やっぱりそこがすごく大きくて、あとこの今子供を諦めることで、その子供がいないっていうことの、まあね、未産ハラスメントはあったとしても、これがずっとこう次孫がいるかいないかで、うんうん、またそこのハラスメントもあるんじゃないかっていう、その不安もあったりするんですけど、グランマダネの視点からはどういうふうに感じておりました？
そうですね、でもそこまでそのグランマダネになってしまう、確かに孫世代にありますけれども、そこまで気にされてないですね。もちろん孫のお話をお友達がされるみたいなんですけれども、普通の一つのお話として聞いているって言ってました。あ、だって、あ、可愛いね、そうなんだっていうような感じで、そこまで気にしてないわっていう感じで、一つの話題、映画と同じように、孫の話をされてるんだなっていう、いう感じなので、私たちが心配しているよりも、 そんなに気にしてなさそう。まあもちろんその人によるんだと思うんですけれども、やはりずっと引きずっている方は、ちょっと気持ちが上がったと思ったけれども、友達から孫の話をされてまた落ちてますみたいな方もいらっしゃるので、本当にこの子供がいない人生に関しては、その人次第というふうに思ってます。い
や、本当そうですよね。この人生をこうどう生きるか、どう捉えるかっていう。ね、私もコーチングをね、させていただいている中で、やっぱり心のプロセスっていうのを今やらない限り、ずっとこのブラックボックスってね、私も呼んでるんですけども、やっぱり辛い気持ちやモヤモヤざわざわを全部こう、この箱の中に入れて、蓋閉めて、なかったことにして、こうね、脳の奥に追いやる。でもこれってやっぱりそうしていると何十年後かにまた戻ってきて、この蓋がパカッて開いてしまう。この時にやっぱり辛さっていうのをまた味わうっていうことになるので、心のプロセスっていうのは時間がかかったとしても、ゆっくりこうグラデーションのようにこうプロセスしていきましょうっていうふうに言っているんですよね。まさにこの老後の不安とか、その孫の話をされた時にどう捉えるかっていうのも、ここで今の世代で、プロセスをしていれば、ね、今のそのグランマダネさんのこの自分軸を持った楽しい生き方っていうことができるんじゃないかなって思うんですよね。
そう思います、ね、だからその気持ちを消化をさせていくというかね、やっぱずっと何十年も辛さを抱えてるって辛いよなって思いますよね。なので早くできるだけね、手放して、私が言ってるのは、手放すのは多分ゼロにはなかなかするって難しい。ゼロに私も目指しなさいって決して、思っていないっていう話をしていて、ただ、辛いっていう思いを100、ずーっと100のまま何十年も抱えてるってきついよねって、それを80とかね、時間かかっても60、50、30、10って、ちょっとずつ減らして、で、たまには10になったけど30になっちゃったとか、あ、また減ったとか、それはあって全然いいけれども、やっぱりそこを減らしていかないと嬉しいこととかいろんなことが入っていかないから、ちょっとずつ減らしましょうよっていう話は、よくしてます。決してゼロにするっていうことではなく、ちょっと抱えててもいいんじゃないっていうような。うまくそこ、付き合っていきましょうよっていう話はしますよね。
そういうお話が聞ける、そのマダネプロジェクトの、つながるオンライン、
はい、
グループセッションがあると思うんですけれども、タイトルのマダネ、このお名前はどういう背景でできたんですか？
そうですね、まだまだ私たち、要は子供がいない人生決まるって、一般的には割と40ちょっととか半ばぐらい、ある意味ちょっと中年ね、ミドルエイジに入ったぐらいですけども、でもまだまだ私たちこれからだよっていうメッセージのまだっていうのと、あとネオ、新しい女性像、新しい女性の大人の生き方だよっていう、そこを足した造語なんですね。新しいネオっていうのと、まだまだ私たちいけるっていう部分。
おお、ネオ、NEO のネオ。
ネオ、
なるほど。まだまだ私たちいけるよねと。
いけるよね。私らしい女性像よ、みたいな。
なるほど。それでまだね。この活動、どれぐらいの頻度で、例えばオンラインサロンをされていたり、セッションをされていたりするんですか？
コロナ前は、リアルでの会をやっていたんですね。でもそれも、3ヶ月に1回ぐらいやっていたんですけれども、やはりコロナになってしまって、リアルな会が、その時30人、40人集まるような会をずっとやっていたので、この人数ではちょっと無理だねって、しばらくできないねっていう話をしていました。ただこんなに長引くというのは思っていなかったので、しばらくやらないまま様子を見てたんですけれども、これはすぐに収まりそうにないねということで、じゃあオンラインで始めましょうっていうのが2年前から始めました。でオンラインでやることによって、全国から海外からアクセスできるようになって、逆に嬉しいですって言った声をいただいて、 で、まあ、それも2ヶ月に1回ぐらいですかね、オンラインでつながる、まあ、グループでつながるような会をまたやってました。ただ、それをやっていましたけれども、またオンラインでつながって、はい、別れてっていうふうなことになってしまうと、また会えるまでにちょっと何ヶ月かかかってしまうということもあって、うん、参加者の方から、日々、つながれたり、情報交換できたり、何気ない日常の会話をしたいっていうことで、それがオンライン上でできる何か考えてほしいっていう意見を、多々いただいていましたので、昨年の9月から、オンラインサロンというような形で、まあ、有料制になるんですけれども、まあ、日々、その、オンライン上でつながって、何気ない、ゴールデンウィークどこどこ行ってきましたとか、何食べて美味しかったみたいな日常的な会話から、最新の、子供がいない生き方に関する情報をピックアップしたりとか、まあ、悩みをそこで吐露する方もいるし、まあ、いろいろ本当に気兼ねなく、同じいない人と私がつながれるっていうサロンを今は始めました。なのでコロナによってオンライン化がだいぶ進みましたね。
あ、そうですよね、うん、もうどこでも本当オンライン化が進んで、うん、で私も本当にそのね、参加させていただいたきっかけとなったのはオンラインであったから、
うん、
ね、海外から参加できたっていうのなんですけれども、うんうん、まあ、人数を少人数制にされてるんですよね、このつながるオンラインっていうのは。
そうですね、一つのグループを、まあ、8人がマックスにしてて、それがまあ2グループだったり3グループだったりぐらいな感じでやってますね、う
ん
う
ん
う
ん、なんか以前、ね、参加したいなと思ってこうリンクを開いた時にはもう満席っていうような状態
で、そうです、ね、ま
あ、すごい人気だったんですよね。で、うん、ちょっとこう枠を広げられた時に、うん、やっとそこで参加させていただくことができて、そこで初めて工藤さんにもう直接私もうお礼が言いたいということで、うん、お話をねさせていただいたのが初めての工藤さんとの出会いだったんですけれども、
ありがとうございますね、参加していただいて。
やはり、まあね、本当に一参加者としてすごく良かったなって、やっぱりつながれる、うん、まさにつながるオンライン、つながるっていうことが心の癒しにつながるし、うん、こういう考えもあるんだ、私にはないけれどもでもこういう考えがある、そういうのもあっていいよねっていう、うんうん、やっぱりこの受け入れるっていうね、
うん、
多様性っていうのをすごく学べるし、普段からやっぱりの練習につながるんじゃないかなっていう、人をジャッジしないとか、でいろんな背景の人がいていいよね、でそういうコメントしないようにしようっていう、ここもやっぱりこうグループセッションだから学べるというか練習できる場なのかなって。
そうですね。で、マダネプロジェクトのすごく大きな特徴としては、子供がいない女性の多様性っていうふうに必ず言ってます。まあ、子供がいないって一口に言っても、本当にいろんな背景があって、グラデーションもあって、それぞれの事情が全部異なる。ですよね。まあ、欲しくて頑張ったけれども叶わなかった方もいるし、選択的な人もいるし、どっちとも捉えない真ん中ぐらいの、なんとなく年齢を重ねてしまった。あとは欲しかったけどパートナーに恵まれない、まあ、本当に本当にいろんな人がいる。だから理由は問わず参加してください、そしてその気持ちを素直に言ってくださいっていうような多様性で、そこでいろんな考えに接してくださいっていうのをコンセプトにしています。なのでやっぱり普段自分とは真逆の、欲しくなかった人の気持ちを聞くことってなかなかね直接なかったりするけれども、そういう考えの方もいるんだなって本当に気づきをね、得てほしい、視野を広げてほしいって言ったところで、そこはうちはそうですっていうふうに歌っているんですけれども、でも最初の頃はやはりなかなか皆さんそこ でやっぱり私は同じ人と話したいみたいな意見も結構来ていたので、私もちょっと、そうなんだ、どうしたらいいのかな、みんなそんなセグメントしたい人たちと話したいのかな。まあ気持ちはもちろんわかりますよね。共感度がすごく上がるので、うん、私もそうだった、うん。私もそうですっていうのはわかるので、そこはわかるんだけれども、でもこれからの時代は同じ人たちの、人しか理解できないっていう考え方ではダメだよな。やっぱりいろんな考え方を知り、認め、否定しない、理解する。それがすごく大事。それが、子供がいない。ことだけではなく、いろんな社会を見たときにその視野は絶対に必要になってくるだろうと思って、まだねは多様な人がいます。それがもし合わなければ、もしかしたらね、あ、私はやっぱり同じ人 同じ境遇の人しか話したくない、まあ、それはそれでありだと思うので、その人はまたそういう人のところに行かれて評価されればいいかなっていうふうに思っているので、そこがすごく特徴として打ち出してるんですね。
いや素晴らしいと思います。うん、ね、こういう子どものいないっていうことにの背景に関してはマイノリティかもしれないけれども、うん、他の、ね、面ではマジョリティかもしれない、
うんうんうん、
その時にやっぱりどういう声かけをするべきなのかとか、うん、そういうのってこう練習を重ねていくことで、
うん、
学べると思うんですよね、うん、でそういう意味でもやっぱりこう多様性を受け入れる、
うんうん、
そこがやっぱりマダネプロジェクトさん の、 そのグループセッションもねすごく、うん、学べる場じゃないかなって思うんですよね、
うん、やっぱりいろんな気づきをね、きっかけの場作りにしたいなっていうふうには思ってますね。
確かに、うん、本当そうですよね、うんうん、でこのグループセッションに関してはどのように募集をされてるんですか？
募集はですね、まあ、このいついつ会がありますよって言った時にはマダネプロジェクトの Facebook でご案内をして、うん、で、申し込みをしていただくっていう形です。特に会員制には取っていないので、このグループの会に関しては。はい。うん、先着順みたいな形で。
なるほど。はい。で、会員制のオンラインサロンについては、ウェブサイト？
会員制の、はい、そうですね。キャンプファイヤーコミュニティっていう、まあ、プラットフォームがあるんですね。まあ、そこを利用させていただいて、マダネプロジェクトつながるサロンっていうんですけれども、つながるサロンっていうふうに検索していただくと、まあ、情報が入っていますね。まあ、月々今980円なんですけど、会員、これは会員制で会員サロンだけのイベントなんかもやってたりしますので、はい、密に日々コミュニケートしたいって方はそっちが向いてると思います。そこでは本当にほぼ毎週のようにボイスライブって言って声だけで交流する会をやってたりします、うん、今日はこのテーマで話しますとかっていう感じ で、うんうんうん、で声だけなのでね、どんな格好でもいいんで、ズームよりももっともっと気軽に声だけで喋って、じゃあまたっていう感じで、
うんうん、そうなんですね。
すごくやっぱり個性もだんだん私もメンバーさんものことも理解できるようになってきたし、それはそれでまたとても楽しい場作りができて、意味良かったなと思ってます。
そうか、わかりました。ショーノートにリンクを貼っておきますので、ぜひ皆さんオンラインサロンと、あとフェイスブックの方の、はい、つながるサロンっていうのをチェックしていただきたいと思います。で、ちょっと最後にですね、まあ、3冊目となる工藤さんの、ね、本が出版されたということで、最新本、子どものいない私たちの生き方、これ漫画で、ね、出版されたっていう、はい、新しい本なんですけれども、はい。これ、はい、1冊目と2冊目と、この3冊目。これ3冊目はどういうふうに、異なるんでしょうかね。
そうですね。1冊目、2冊目は割と、文字でデータを、いっぱい盛りだくさんみたいなところで、結構読み込むタイプの本なので、まあ、もちろん当事者中心にということで、幅広い方には読んでいただけてはいるんですけども、もっとわかりやすく、シチュエーションを伝えたいなっていう、た時に漫画っていう形が一番意外と分かりやすいかなっていうことで、いろいろタイプが異なる登場人物6人が出てきて、こんなことにチクチクしているとか、こんな何気ない一言言われた時に顔では笑っているけどと思ってるみたいなシチュエーションを分かりやすく漫画で示しているんですけども、割とそこの漫画で結構子供がいる方たちが読んでくれたりとか、男性が読んでくれて、結構幅広い層が手にしてくれて、何気なく私言ってしまっていたかもしれませんって子供がいる人からメッセージもらったりして、すごく分かりました、ありがとうございます、勉強になりましたって言って、
あ、
うん、
なるほど。じゃあこうターゲットがすごくちょっと広がった漫画によって、
はい、漫画によって広がりました、理解しやすくなったりとか、うん、もちろん当事者の方が、まさにこの登場人物が本当にいろいろ違うので、選択的に選んだ人もいるし、不妊治療で頑張ってきた人もいるし、いろんな人がいるので、私はなんとかさんにどっちかさんに出ましたみたいな感じでね、
そこで親近感を得るというか、
そうですね、親近感を得て、で最後はグランマダネが漫画でも登場して、みんなにお話を聞いて、でみんなの悩みを聞きながら、そう分かるわとかって言いながら、グランマダネの言葉をちょっともらって、少し気づきを得るみたいな、
なるほどね、
ストーリーになってます ね、はい、
そうですね。私もまだ読ませていただいてないんですけれども、手に取りたいなと思いましたし、リスナーさんにもね、ぜひこの最新本、これは2022年に出版されているんですか？
発行は去年ですかね、2021年になりますね、小学館さんから、
うん、はい、本屋さんにも並んでいる状態ですね。
そうですね、うんうん、まあ、ない場合はネットで
そうですね、はい、ぜひ手に取っていただきたいなと思うんですけれども、まあね、その3冊目以外にも本当に1冊目2冊目ですごく勇気づけられる内容が、ね、もうみっちりぎっしり詰まっているので、ぜひ本を、ね、読んでいただきたいなと思います。
そうですね、はい、まだの方はぜひ何かの気づきとか、はい、あ、私はここが刺さったって、やっぱ一人一人ね違うと思うんですけど、何かは何か感じていただけてるので嬉しいですね、うん、
はい、はい、ということで工藤さん、今日は本当に長い時間でしたけども、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
夢のようなインタビューを本当に快諾していただいて、すごく私もこのフローをやってきた甲斐があったなって思います、
うん、いや、まあ、真由美さんもね、活動に応援してます。
はい、はい、工藤さんも頑張ってください。ありがとうございました、
ありがとうございました。